で、今、まあ、ラジオを始めたきっかけと、はい、まあ、パルさんが思う童貞っていう話だったんですけど、
はい、
まあ、次の段階で例えば恋愛っていう形、
はい、
うん、パルさんが思う、まあ、これはパルさんの年齢とか今すごく考えてると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、恋愛観とか結婚観っていうなんか理想なものとか、
はい、
こういう描いてるとか、
はい、
今こういうことをしてるっていうのってございますか？
そうですね、まあ、うん、結婚したいなとはもちろん思ってますし、うん、
はい、
ただまあ出会いがないと、
はい、
まあ、これはあの一般的な男性から言わせればちょっとそこの努力が足りてないんじゃないかって話はあるかと思うんですけど、はい、何せやっぱりちょっとなかなか恋愛ベタというか、
はい、
なのでそういう出会いの方法すらわからないっていうところではあるんですよね。で、まあ、最近もその婚活のマニュアルをちょっと買ったりとかですね、
はいはい、
して、研究をしているっていう感じなんですけど、
まずそうですね、その、まあ、恋愛のその前に出会うっていうことで、その一つの、まあ、きっかけとして、はい、婚活っていう形でどういったものに参加されてますか今？
今は最近一番近いものだと、
はい、
ボルダリング婚っていう、
はいはい、
あのボルダリングって壁登るなんかそういうフィットネス的なものですかね、はいはい、
クライミングで室内で登るやつですよね。
そうですね、
はい、
まあ、これを、まあ、その男性女性ちょっと出会いを求めてる人が集まって、
はい、
まあ、そのボルダリングしながら婚活しましょうよという、
あ、
ボルダリング婚では行ってきましたけども、
はいはい、
まあ、そういうちょっとしたその婚活の、
うん、
パーティーとかそういう、はい、まあ、いわゆる趣味とかでつながる趣味婚、だったりとか、まあ、
うん、
ちょっと昔だと、マチコン。
はい、はい。
とかですね。はいはい、まあ、そういうのは、まあ、別に自分一人でもすぐ動いて参加できるものなので、
はい、はい。まあ、
そういうのを行ったりとかですかね。はい、うん、そうですね。でもやっぱし、味覚が合うっていう人。
はい。
うん、これ結構今、重要視してるかなってところで。
パルさん。おっしゃってますもんね、はい、その話は、はい、女性に対するそういう形ですよね。
そうですね、やっぱり、
うん、
やっぱし毎日食事はすることですし、
そうですよね、一緒に生活する部分ではやっぱ、
ね、
あの金銭感覚とか、
はい、
育った環境っていうのは違いますけど、
そうですね、
やっぱり物の価値観とかがある程度一緒だったりとか、
そうです、そうすると、うん、せめてなんかいろいろと問題があっても、まあ、いいかな、そこがちゃんと一致してればいいかな。そこがやっぱり自分が美味しいなって思ったものが向こうがそうでもないとか、
うん、
向こうが美味しいねって言って、いやちょっとそれみたいな感じだと、
そうですよね、
他が良くてもちょっとうまくいかないんじゃないかなみたいな。
キャリアっていうか今女性がこう社会に進出するっていうのがもう何十年前からありますし、うん、そこである程度その自分で一人で生活できるっていう部分が確立してるんですよ、
う
ん、
そうですね、
その間に例えば自分が例えばある程度男性より稼いで、
うん、
で例えば好きなものをこう飲み食い旅行とかもできるっていう生活がすごく楽しいと。
そうですよね。
で同じ世代の子供を育てたりとかしてブータラーダラ言ってる愚痴を聞くと、そこには行きたくないなと、
うん、なるほど。
それを自分で思い聞かせてるっていうか、
あ、
結婚は実際はしたいんだけど、
はいはい、
言い訳としてそういう感じにはなりたくないと。
なるほど。なんか婚活マニュアル本にもそんなこと書いてありましたね、
はいはい、そういう感じで考えてる。俺あくまでもまあ自分 の, あの主観で言ってるだけなんですけど苦情はお断りいたします。
なるほど。
基本的にスルーなんで、いくら送ってきても
苦情は今日多分絶対来ますからね。
あ、もう全然スルーで、あ、もう削除しますから、
ね、削除してでも本当にその周りの人たちがどういう結婚してるかにも、
う
ん、
そうですね、
結構左右されますもんね。
身近とか、あとは、うん、自分の例えば、親戚とか親とかが、うん、そのどういう夫婦生活を送ってたかとか、
そうですね、
うん、それもすごく影響あるものだと思うんですよ。やっぱ子供の時から見てたりとか、
そうですね、
うん、それも大きいと思いますし、
大きいですね、
はい、あと今パルさんが味覚のお話をされてて、
はい、
確かに一緒にご飯を食べる時とかって、はい、まあ、大体そんなにかけ離れた人っていうのは 少ないかもしれないんですけど、偏食の方っていうのは確かにまあ最近多いと、
いますよね、
いっぱいいると思うんですよ。
はい、
で、例えばまあ、分かりやすく言って僕も昭和の生まれなので、はい、例えばお袋の味とか言うと、まあ味噌汁の味とか言って、
はい、
はい、言いますけど、実際、もう僕今嫁がご飯作ってますけど、
はい、
実際、実の親のその味噌汁の味っていうのは忘れちゃいましたからね。
あ、
最初はね、実際違和感ありました。
あ、ちょっと違うなっていうのは、うん、
ただもうだんだんだんだんそれが当たり前になってきて、例えばこう、外で食べるのっていうのはまああれですけど、人の他の友達とか他の家で食べたもので、うん、違うなっていうのはもうそういう感じじゃないですね。
あ、もう自然、
もう自然な感じ。
そうです、毎日ですもんね。
そう、毎日のことなので、だから、もう結婚する前に同棲を2年ぐらいしてたので、
はい、
うん、同棲期間っていうのはすごく必要だなっていうのは思いました。
そうですよね、うん、同棲やっぱし必要だなって俺も思うんで、うん、
はい、同棲の期間と、あとプラス結婚とか籍入れてから、例えばお金の云々とかよりは、
はいはい、
籍とかそういう前にも同棲して結婚するっていうになった時から、
はい、
そのお金の管理とか、
うん、
そのある程度将来像っていうものを、
うん、
決めといた方が後でトラブルになりにくいですね。
なるほど。じゃあお試しで結婚。
そうですね、
ですね、
うん、一番はやっぱお金の管理はしっかりしといた方がいいですね。
これは揉めるんですかね、やっぱり。その、
そうですね、
男性側女性側。
そうですね、お金持ちの家の場合っていうか、両方とも稼いでたりとか、
うん、
旦那さんがすごく稼いでるっていう家は別として、
はい、うん、
いわゆる平均的とか、まあ、そういう感じの家庭になるとすれば、
はい、
お金の管理はしっかりしといた方が
そうですよね、
いいと思います。で、僕が、まあ、統計では取ったわけじゃないですけど、
はい、
まあ、財布の紐は、
うん、
奥さんが握ってた方がよろしいと思います。
そうなんですよね、結局、
うん
うん、そういうところ落ち着きますよね、
うん、特に、男性の方が浮気症とか、
うん、
女遊びするとか、うん、そういう旦那さんであれば、うん、なおさらですね。
なるほど。そういうのをしな、うん、でもしなかったとしても、
うん、
多分女性にそういうのをお願いしといた方が、う
ん、いいですね、
うまく回るというか、う
ん、いいですね、うん、成功してる部分だと、うん、僕が見てる限りだと、
うん、
両方稼いでる人で財布が別とか、
うん、
まあ、いくら稼いで年収具体的には分からないとかっていう夫婦も いますよ、
うん、
普通に。で、どこに銀行口座があるかっていうのも知らないとか、全くお金は別、例えばこう、はい、家のローンとか公共料金とか、
はい、
そういうのはこっちでとか、はい、食費はこっちでとか、
うん、
あとはもう自由に分けるみたいな感じ。それはもう稼いでる家ですね。
そうですよね、
はい、
うーん、
うん、
そういうの難しいですね、結婚すると。
そうですね、まあ生活の一部になるので、
うん、
ある程度決まり事でしとけば、
うん、
うん、口やす不足になっちゃいますけど。
そうですね、でもまあこれから共働きっていうのは基本的に多いなってきます
ね。そうですね、そうですね、働きたいっていう女性の方もいらっしゃいますし、
うん、まあ、あと男性のお給料もそんなに高くないですからね、
う
ん、
そう、実際そうなので、
うん
うん、そういう人の方が大半ですから、
うん
うん、
なるほど。じゃあ俺が結婚した時にはちょっと女性の方に、
そうです
ね、お願いを。俺も一応簿記持ってるんですよね。
ああ、
でもやっぱり、ね、任しちゃった方がいいんですよね。
そうですね、うん、僕も一人暮らしは結構ずっと18ぐらいの時からしてたので、
はい、
例えば公共料金とか料理とか、うん、まあ大それた料理はしてないですけど、お金の管理とか自分でやってたんですよ、
うん、
で二人で住み始めた時に、
はい、
全部、お任せしたんですよ、
はいはい、
でやっぱりいわゆる男性が女性を立てる部分と女性が男性を立てる部分っていうのは分けといた方がいいかなと。
そうですね、
あまり顔どっちかが得意でも突っ込まない
ところは、
うん、
ありますよね、
うん、いいかな
ってい
うのはあります、う
ん、なるほど。ちょっと参考にさせてい
やいや、すいません、
結婚できるか分かりませんけど、
いやいや そうですね、うん、まあ恋愛とか今すいません理想の結婚の話っていうかすいません、はい、僕のあの親父の過去話みたいな話になっちゃいましたけど、うん、僕は実際まあそうがすごく、うん、まあ一般的には落ち着くかなと。いろいろいらっしゃいますし、僕の話で、うん、そんなんでいいのって言われることももちろんありますから、まあ、
それぞれですからね。
それぞれですね、うん、ただ一つ言えるのが、うん、あの結婚っていうのが思う、うん、僕が最近思うのは、うん、子供が生まれてすごく思うんですけど、
はい、
僕子供、いやもう冗談抜きっていうか、まあ、半分冗談ですけど、
はい、
子供のためだったら死ねるんですよ。
あ、
ただ奥さんのために死ねるかって言ったら、いや死ねねえなと。
あ、
いや実際、まあ、これすごく極論になりますけど、うん、あの何が言いたいかっていうと、
はい、
所詮あの他人なんですよ。
まあ、そうですよね、
うん、やっぱ血がつながってるのとつながってないのっていうのが、なんか動物じゃないですけど、はい、やっぱ体で感じるものっていうのがね、すごくこうここ何年か感じることがあって。
なるほど、
はい、
いやそれはまあそんな気はしますよね、
うん、
うん、だからやっぱしあの俺も極論になっちゃうんですけど、
はい、
結婚はまあ最悪しなくてもいいんですけど、
はい、
自分の子供は欲しいんですよね。
ああ、
そういうの多分近いのかもしれないですね。
そうですね、うん、それは本当に動物的な本能的な部分とありますね。
そっか、じゃあ可愛いですね子供は。
そうですね、まだ可愛いですけど最近クソ名前。それで あと仕事のお話をちょっとお聞きしようかなと思ってたんですけど、うん、はいはい、今あのパルさん休職中ということで。
そうなんですよね、
はい、で、以前独立されていて、
はい、
いろいろと、まあ、会社であの仕事を独立のあって、
はい、
で、まあお仕事を変えて、
はい、
まあ、独立から雇われという形になったわけですよね。
そうですね、
でいろいろと今ここ、まあ、私ちょっとラジオでもお話しされてたので、
はい、
ちょっと僕がもし間違ってたら言ってください、代弁しますけど、はいはい、一応いろいろと、まあ、お悩みっていうか、まあ、そういうキャリアとか自分のやりたいこととか、そういうものをちょっと悩んで、
はい、
まあ、今休職中っていうことですよね、
はい、
34歳もすみません、なんかもう、ちょうどですね僕同じ年ぐらい、30だいたい転職する今、まあ、ハローワークとかで、
はい、
いわゆる世間一般的に言われるのが男が転職するのは35までとかって言ったりというのが、
はい、
まあ、教科書のお話ですけど、
はい、
そう言ったりするじゃないですか、
はい、
特に僕、34歳ぐらいで前の会社がちょっと解散して、
うん、
ちょっとフラフラっていうか、
はい、
フラフラはしないですけど、すごく本当に迷ったことがあったんですよ、うん、その時も結婚はしてたんですけど、
はいはい、
そこでまあ、実際の話転職しなきゃいけないと、
はい、
いうことになった時に、
はい、
すごく悩んだというか、
うん、
自分がやりたいこと、
うん、
まあ、好きで会社辞めたわけじゃないので、
はい、
ちょっとやりたいこととか、
うん、
やれることとか、もうこのぐらいの年齢になるとやりたいことっていうよりやれることっていうもので悩んでて、
はい、
いろいろとすごく自分の中では、まあ、2ヶ月ぐらいだったんですけど、
はい、
すごくいい時間だったんですよ。
あ、
つまり自分を見つめ直す時間があったっていうのがあって、
なるほど、
僕18ぐらいからまあ仕事して、まあ、高校卒業してからっていうのはあったんですけど、
はい、
一応大学の方も夜間で通っていて、
はい、
で正社員で18から昼間仕事をしてたっていうのがあって、うん、あ、
はい、
でその頃、まあ高校生の頃はちょっと遊んでたりはしてたんですけど、
うん、
その時は本当仕事一本と、まあ、勉強っていうのは、まあ、大学生だったんでそれなりにはしてたんですけど、
はいはいはい、
遊びっていうのはあまりしなかったんですよ、その時期、うん、4年間
あ真面目な、
うん、ですんで、まあ、恋愛っていうのもそんなに真面目にしてなかったし、
はい、
本当にちょうどもう二十歳前後っていうと、
はい、
もう本当に絶倫じゃないですか、
はい、本来そうですよね、
でじゃないですか、
はい、
そういう時に本当は彼女とかも欲しかったりとか、いろんな、まあ、例えば大学とかサークルとかあるじゃないですか、
あ、そうですね、
ああいうのを横目で見ながら学校に通ってて、まあ、仕事してたっていう、はい、ちょっと寂しい辛い時期もあったんですけど、
そうですね、
うん、それでその後にちょっとそこで弾けたんでしょうね。ちょっと大学はまあうまく4年間で卒業できて、
はい、
その後仕事も辞めて、
うん、
ちょっとまあ旅に出たみたいな感じで、
うん、
よくある昔でよくある自分探しの旅みたいな あるじゃないですか、
すね、
若い頃の、
はい、
まあそういう感じでちょっとやってた時期もあって、フラフラしてた時期があったんですけど、うん、その時期とその34歳の自分を見つめ直す時期っていうのはまた全然違うんですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、全く違うもので、うん、やっぱりその時のものっていうのが、最終的に僕行き着いたのが、うん、やっぱり自分が何ができるか、何をしてきたかっていうのが一番だったので、うん、それの答えが出るまでに、
はい、
やっぱだいぶ時間がかかって、
そうですね。
それをが出て、
はい、
すぐに仕事に つけました。
あ、じゃあ、本当に、そういうの見つめ直す時間があ
って、
本当にいいですね。
そうですね、うん、結局まあもちろん世間的にはゼロからのスタートですけど、
はい、
うん、結局自分が今まで得意とするものというか、はい、一番できるっていうものに、
うん、
今、まあ、仕事、今の仕事もそうなんですけど、
はい、
してるっていう形なので、
なるほど、
うん、なんで例えば、
はい、
パルさんが今、例えばじゃなくてパルさんが今、はい、考えて仕事何かありますか。最近、
はい、
すいませんちょっと話のあれなんですけど、
いい
最近そのパルさんあれですよね、ツイッターとか僕見ててラジオの話とか聞いてて、
はい、
ちょっとだんだんこう思考っていうか、
そうですね、
考え方が変わってきたなってこう日に日に感じる部分があって、
そう、自分もその休職し始めて、
はい、
そろもう2ヶ月ちょっとなるんですよ、
はいはい、
なんで、まあ、同じように竹さんと同じようにやっぱ2ヶ月ぐらいのところで少し見えてくるところっていうのもあるのかもしれないですけど、
はい、
まあいろいろと今はそうですね、ちょっと見えてきたところかなってい
うーん感じ
なんですけどね。
あれですよね、今、まあ、これがしたいとかいう業種とか、うん、そういう職種っていうのはもちろん言えなければもちろんおっしゃらなくて大丈夫なんですけど、
いやもう全然いくらでも言いますけど、
何かあります？
一応そのやってきたこととかっていうふうになると、
はい、
そのネット通販ずっとやってたんですよ、
はい、
正社員でやった時もネット通販の会社でずっとやってて、
はいはい、
でそれ元にその独立して、
は
い、で、うん、そういう会社でやってたんですけど、
うん、
まあ、キャリアというか、まあ、うん、そういうので考えるとそのネット通販ばっかりやってたところはあるんですけど、
はい、
だけどちょっと自分が一番したいことって何かなをこの2ヶ月考えると、
はい、
やってきてできることとやりたいことちょっとやっぱりずれてるところもあって、
うんうん、
で今はやっぱしやりたいのが、まあその業種というか、
はい、
業界的に言うと、まあその玩具、おもちゃ、
はいはい、
そっち関係に行きたい部分があるんですけど、まあこれはなんか一番思うのは、その子供の頃、多分俺たちの世代とかだと、はい、なんですか、ちっちゃい頃ハマったもの、ミニ四駆とかってやってました。
はいはい、あ、まあ、やってましたやってました、はい、
ミニ四駆とか、まあ、
はい、
あと、まあ、ガンダムとか、
はいはい、
で、まあ、そういういっぱいちっちゃい頃すごい、まあ、ビックリマンとかですかね、
はいはい、
すごいハマったものって絶対あるじゃないですか。
ありますね、
うん、でそれって10年20年経った後で、
はい、
の友達と酒飲みながら、
はい、
そういやあんなのあったよねって、
はい、
とてつもなく鉄板ネタじゃないですか、そんな。
そうですね、
面白いの、
はい、だ
そういうなんか子供の頃ハマってもらって10年20年経ってから思い出して、
はい、
なんか楽しんでもらえるというか、
は
い、そういう仕事に就きたいなっていうのを考えると、
はい、
やっぱりどうしてもそのおもちゃとかの業界ぐらいしかないなと思って、やりたいことを前提でその仕事を探すと、
はい、
そういうことが実現できるのっていうのはそのおもちゃ玩具しかないのかなと思うんですけど、
なるほどなるほど、
なかなかやっぱりその34歳っていう年齢もあって、
はいはい、
まあ未経験になっちゃうじゃないですか、全てが。
そうですね、
そうすると、まあ、このなんかこの思いがその何でしょう、 熱い思いなのか、うん、まあ、その業界だと、まあ、当然の思いなのかちょっと分かんないですけど、うんうん、まあ、それが伝わったところでどうなるかも分からないですけど、
うん
うん、今はそんな感じではあるんですよね、うんうん、でも、
うん、
その、まあ、ちょっと自分の仕事の話ばっかりになっちゃうんですけど、
大丈夫ですよ、
うんうん、その去年ですか、あの、はい、自分ちょっと宅建の試験、
はい、
うん、あの受かって、
そうですよね、
はい、で、あ、本当は不動産業界の方に、はい、あの、はい、行くっていう選択肢が本来だったら一番、はい、あの普通の流れなんですけど、
はいはい、
うん、でもいろいろ考えると、
はい、
うん、ちょっとこの2ヶ月考えてやっぱそっち、はい、うん、不動産じゃなくて、
はい、
うん、ちょっと玩具おもちゃの方に行きたいなってのはあるんですけど、
はい、
でもさっき言った自分のその理想とかっていう像ですか、はい、その若い頃になんかハマって、
はい、
でその人たちが大人になってからちょっと周りと話せるとか、
はい、
そういうのって今やってるそのラジオ、
はい、
ポッドキャストとかっていうのでも実現できちゃってる部分ってあるのかなってちょっと思ってて、多分、
なるほど、
うん、今の子供たちってポッドキャストとかって iPhone とか、
はい、
iPod とかって持ってたりすると、
はい、
でも無料で使えるサービスってなかなかなかったりするから、
はい、
まあ、アプリやったりとか、
はい、
あのポッドキャスト聞くってなっちゃうと思うんですけど、
はいはい、
でただポッドキャストで聞くって言ってもこの例えばうちのところだと童貞ネットっていう名前なんで、
はいはい、
もしかしたらそういう若い高校生とかっていうのは、
はい、
その高校生男子は、
はい、
そういう名前にヒットして聞いてるっていう可能性は、まあ、あると思うんですよね。
そうですね、うん、
でこの人たちが10年ぐらい経った時に、
うん
うん、あの頃ポッドキャストとかってよく聞いてたんだけどさって言って、
はい、
聞いてた聞いてたってなってこの番組の名前とかがもしそこで出たら、
はい、
もう全然実現できてるところがあって、
はい、なるほど、
うん、そうするとまあ玩具業界じゃあ行く必要あるのかなっていうところもあって、だったら普通に無難に不動産業界に行きつつ、うん、ラジオを継続すれば、うん、まあやりたいとしていることは実現できるのかななんていう迷っている最中なんですよね、
あ、
もうこんな年になってまでこんなに迷うっていうのもあれなんですけど、
ね、いやいやいや、その選択は迷うと思いますよ、
ね、
同じ境遇だったら迷いますね。
そうですよね、
うん、
まあでも結構もう周りも結婚してたり子供いる人が多かったりするんで、
うんう
ん、まあ働けよという話にはまあなりますから
そうですね、うん、まあ仕事、まあ今仕事の話なので、例えばまあ結婚とか、うん、子供っていうのはその人のやっぱ世間の適齢期よりは、
うん、
まあ、女性の場合からいろいろ子供を産むっていうのもありますけど、
ね、うん、
あの人それぞれの適齢期っていうのがあるので、
うん、
そこら辺はあまりこだわりなくいった方が僕はいいと思うんですよ、
はい、
うん、それで仕事なんですけど、
はい、
僕はあのパルさんの話を聞いたりとか、 チャレンジして、
はい、
もしそこが、まあ、相手がいることなので、
はい、
ダメだったら、もしダメだったら、はい、いや、なんか独立も一回した方がいいんじゃないかなとは思ってますけどね。
そうですね、まあ独立、
うん、自分でやった方がすごく面白いものができるんじゃないかなと思いますね、
は
い、
とかもね、一回まあちょっとうまくいってなかったところもやっぱりありますけど、
はいはい、
ただまあもう一回そういうやるチャンスというか、
うん、
そういう機会があれば、
うん
うん、そういうのもまあ別になんか拒絶とかはないので、
うん、
まあ、その親がサラリーマンとかじゃなくて自営業だったんで、
はいはい、
多分そういうのもあるのかなと思うんですけど、なんか、
うん
うん、その自分でやっていくというか自営するっていうのが普通の家庭で生きてきたので、
はいはいはい、
だからそういう独立とかはなんで、まあ、俺も独立したのが26とかだったんですけど、うん、
はい、
なんで、まあ、全然ためらいなくできたのは、
あ、もう結構当たり前のような感じで身近にあったものなので、
うん、そうですよね、
すんなり 入り込めたっていう、
そうですね、うん、なんでもう一回もし何かそういう、まあ、機会だったりとか、
はい、
うん、なんかその面白いことがなんかすごいあってこれだったらうまくいくだろうなとか、
はい、
そういうのが出てきたら、まあ、ちょっと挑戦はしてみたいなって多分なっちゃいますよね。
なるほどな、諦めた方が人生楽しいなって最近思ってます。
なるほど。
結構あの消去法で言ってますね。
ああなるほど。
もうできないものはできない、他と比べてもしょうがない、もう自分でやれるものだけをやる、うん、でまあそういういろいろ付き合いとかも、
はい、
全然まあ幅広い人とお話したりとかあったりするっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、うん、自分がもう辛いっていうか、
うん、
嫌だなって思ったらしないって
、まあ一応いろいろ挑戦とかはするけども、
そうですね、
その中で、
うんうん、そうです、無理だ、無理っていうか自分が無理してることは結局
続かないですしね。
そう、続かないのもありますし、うん、そしたら、
はい、
最後にですね、
はい、
春内藤さんから何か、はい、宣伝告知があればどんどん私のこんなラジオですけど使っていただきたいんですけど、
ちょっと簡単に告知ですね、
はい、
宣伝させていただきたいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、私の方でこの童貞ネットファットネトラジというですね、ポッドキャストでラジオの方を配信しているので、あのもしよかったら聞いていただけたらなというところなんですけども、一応あの iTunes ストアですかねのポッドキャストのところから、まあ、趣味とか、その辺のところのジャンル、まあ、見てもらうとランキングとか見てもらえばあると思うので、あとは童貞ネットっていうあのホームページもあるので、doutei.net、まあ、こちらの方でもあの童貞ネットってググっていただければ出てくるので、よかったらホームページの方からでも聞けるようになってますので、ぜひあのご視聴いただければと思います。